ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアが先進国になるために質の高い人材を必要だと明言したことについてお伝えします。インドネシアが先進国になるためには豊かな天然資源だけに頼るのではなく質の高い人材、科学技術、革新を必要としています。これは1月15日月曜日、スラバヤ国立大学グラハーで開催された第29回キャンパス大会及び2024年インドネシア学長フォーラムの第25回年次総会に出席した際、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。
Sumber daya alam yang melimpah tidaklah cukup untuk menjadi negara maju.
先進国になるには豊かな天然資源だけでは十分ではありません。最も重要なことはまず質の高い人材が必要であるということです。第二に質の高い科学技術と革新が必要であり、どちらも大学の重要な任務となり、大学教員、学長、そして私たち全員の任務です。今回の年次フォーラムは2045年黄金のインドネシアに向けて優れた革新的かつ適応力のある人材の創出における大学の役割をテーマとしています。大統領は世界的な力関係の展開はますます不確実性を増やしているため、大学はインドネシアの人々と文化を重視した開発戦略を調和させるために世界的な政治的不確実性の対処法を策定する必要があると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア海軍参謀長官はインドネシア共和国船舶ラジマンは十分に物資を積みエジプトの強化を持っていると明言したことについてお伝えします。インドネシア海軍参謀長官のモハマド・アリ・テイトクは救急にラジマン・ウェディオ・ディニングラッド戦士のインドネシア共和国船舶インドネシア海軍病院補助船はガザ地区の住民のために輸送した後方支援物資の充填はすでに満杯となっており、援助の供給に関してエジプト政府からの確認を持っているところだと述べました。月曜日にジャカルタで行われたダルマサムドラの日の献花式に出席したモハマド・アリ・テイトクはパレスチナへの連絡物資や物資の支援はすでに十分であるため今後は受け入れないと説明しました。モハマド・アリ・テイトクは、インドネシア海軍は外務省と国防省の支援を受けて、近い将来にその強化が出るよう エジプト側との緊密なコミュニケーションを続けていると付け加えました。それでは次のニュースです。ハマス当局はガザ地区の死者数は2万4000人に達したと発表したことについてお伝えします。ガザ地区ハマスの保健当局は1月15日月曜日、イスラエルとの100日間にわたる戦争で2万4000人以上が死亡したと報告しました。 AFP 通信社の報道によると、2007年からハマスが主導するガザ保健省は、ハマス報道局がイスラエルによるガザへの激しい砲撃と表現したこの攻撃で、一夜にして60人以上が殉教し、数十人が負傷したと報告しました。ハマスの報道局によると、今回の攻撃は南部の都市、ハンユニスとラファおよびガザ市周辺地域でも発生したということです。イスラエル軍は、同国軍は南ガザの収容都市ハンユニスで車両に武器を積んでいるテロリスト2人を攻撃し、そこにあるハマス司令センターを襲撃して武器を押収したと発表しました。国連によると、3ヶ月以上にわたる戦闘でこの地域の人口の約 85% が避難し、避難所は混乱し、食料、水、燃料、医療の確保のために戦っているということです。それでは次のニュースです。中国はガザ和平会議を提案し、2国間の決定を促すことについてお伝えします。中国の王毅外務大臣は、イスラエルとハマスの戦争の結果としてガザ地区を包囲する危機について話し合うため、より大規模でより権威があり効果的な国際和平会議の開催を提案しました。大きい外務大臣はまた、パレスチナとイスラエルの間の紛争に対する2国間解決策を実施するための具体的な期限を要請しました。1月15日月曜日、ロイター通信社とチャンネルニュースアジアが報道したように、これはカイロでエジプトのサメ・ショークリ外務大臣と会談し、イスラエル・ハマス戦争に関する見解を共有した後、王毅外務大臣が語ったものです。王毅外務大臣は、ガザ地区のインフラは完全に破壊され、何百万人もの人々が生きるのに苦労していると述べました。また、中国がパレスチナ地域への緊急人道支援の第3段階を決定したと付け加えました。それでは最後のニュースです。北朝鮮は固体燃料、中距離弾道ミサイルを実験したことについてお伝えします。国営通信社KCNAによると、北朝鮮は1月15日月曜日の朝、固体燃料中距離弾道ミサイルの実験に成功したと報じました。 AFP 通信社が引用したように、このニュースは韓国からの以前の報道も裏付けるものです。 KCNA は1月14日日曜日の午後に発射されたミサイルには、極超音速で操縦できる制御弾道が整備されていたと付け加えました。打ち上げの目的は、弾道の発射特性と操縦特性及び新開発の高水力打弾固体燃料エンジンの信頼性を検証することだったと発表しました。 KCNA によると、これらの実験は近隣国の安全に影響を与えることはありません。地域情勢とは何の関係もしません。しかし、この実験は北朝鮮が韓国との緊迫した 海上国境付近で実弾射撃訓練を実施した数日後に行われました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今回はインドネシアは優秀な人材を目指していることについてお伝えします。教育は人間の良し悪しを形成する上で重要な役割を果たすため、全ての人間にとって最も大切なことの一つです。教育は質の高い人材の可能性を高めるための一つの側面でもあります。教育は人権であるだけでなく、生活の質を向上させ、持続可能な開発目標を達成する上で重要な要素でもあります。優れた人材を育成するために、インドネシアは教育の質の向上、技能訓練、革新の発展に注力する必要があります。教育への投資は世界的な課題に立ち向かう有能な人材の育成に役立つよう、法的かつ持続可能なものでなければなりません。有能な人材を輩出するためには、もちろんインドネシア政府には強力な努力と効果的な政策が必要であり、政府は教育予算を総額しなければなりません。ジョコ・ウィドド大統領は1月15日月曜日、東ジャワ州スラバヤ州私立大学での第29回キャンパス大会と第25回インドネシア学長フォーラム年次総会を開会式で、インドネシアの修士号と博士号を持つ人口の役割は 0.4% であると述べました。一方、近隣諸国は 2.43% に達し、先進国は 9.8% に達しています。そのため、大統領は研究を強化し、誠実で質の高い専門的な修士と博士を輩出するために教育予算を増額する計画です。教育予算を増額するという政府の計画は評価されるべきです。教育については1945年、憲法修正第4条第31条第4項で、国家予算の 20% を教育に割り当てなければならないとさえ義務付けています。総政府支出に占める役割で測定すると、インドネシアは世界で最も教育支出が大きい国の一つです。このかなり多額の予算配分は、もちろん目標を正しく達成し、インドネシアの人的資源の質を向上させることができるように、すべての当事者によって懸命に対処されなければなりません。優れたインドネシア人人材を輩出することは、大学をはじめとする教育機関の使命です。ジョコ・ウィドド大統領が先週月曜日の第29回キャンパス大会とインドネシア学長フォーラム第25回年次総会の開会式で述べたように、高等教育機関は優れた質の高い人材を創出し、知識を習得するという戦略的な役割を負うだけでなく、学び続け、肉体的、精神的、道徳的な素養さを持っています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1月16日、夫人誕生のことから始めます。カスール夫人として知られているサンディア氏は、1926年1月16日にバタフィア、当時のジャカルタの名前で生まれ、2002年10月22日にジャカルタで76歳で亡くなりました。彼女は芸術家であり、インドネシアの児童教育界の著名な人物です。カスール夫人は2002年10月22日に脳卒中のためジャカルタのチキニ病院で亡くなりました。彼女は中部ジャワ州バニュマス県カリバゴルのカリオリ村にあるカスール氏の墓の隣に埋葬されました。次に2001年1月16日にコンゴ民主共和国のローラン・デジール・カビラ大統領が撃たれたことについてです。ローラン・デジール・カビラ氏は1997年5月からコンゴ民主共和国の大統領を務めていました。カビラ大統領は10代のボディーガードによって射殺されました。この悲劇的な事件はキャンシャサの大統領宮殿で起きました。その時カビラ大統領は経済公文と話し合っていました。18歳のボディガードが名乗り出て銃を取り出し4発発砲しました。その後彼の息子のジョセフ・カビラ氏が後を継ぎました。最後に2006年1月16日、エレン・ジョンソン・サーリーフ氏がリベリアの大統領に就任したことについてです。エレン・ジョンソン・サーリーフ氏は2006年から2018年まで リベリアの第24代大統領を務めました。彼女は1997年の大統領選挙で2位になり、2005年の大統領選挙で大統領に選出され、2006年1月16日に大統領に就任しました。サーリフ氏はこれまでのところアフリカで大統領を務める初の女性です。サーリフ大統領はリベリアのレイマン・ボーエ氏、イエメンのタワケル・カルマン氏とともに2011年にノーベル平和賞を受賞しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Terima kasih. Voice of Indonesia.
Rizna minasan Indonesia ku desu. Kyou wa Joko Widodo daitorio wa Vietnam ni Indonesia eno toushi wo kyouka suru you shourei suru koto ni tsuite otsutai shimasu. Joko Widodo daitorio wa 1 月12日金曜日、ベトナムのハノイ大統領宮殿で、ベトナムのホーアン・トゥオン大統領と2国間会談を行いました。ジョコ・ウィドド大統領は共同記者発表で、すでにベトナムに多額の投資を行っているインドネシア企業を含め、インドネシアとベトナムからの投資の増加を歓迎しました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、ベトナム企業に対し、インドネシアへの投資を強化するよう奨励しました。ジョコ・ウィドド大統領はインドネシアとベトナムは農業と漁業の両方の部分で両国間の食料安全保障に関する協力を強化することで合意したと述べました。ジョコ・ウィドド大統領によると、今回の会談で漁業分野での協力に関する覚書が締結されたことは、漁業への協力と投資を促進する大きな推進力となるということです。さらに大統領は、両国はインド太平洋に関する ASEAN 展望の実施と ASEAN 議長国ラオスへの支援を通じて、周辺地域の安定と経済成長を維持し続けることにコミットしていると述べました。ジョコ・ウィドド大統領はまた、インドネシアの電気自動車とバッテリーのエコシステム開発に向けたフィンファストの12億米ドル相当の投資約束を歓迎しました。インドネシアとベトナムはまた、エネルギー転向の分野で協力することですでに合意しています。ジョコ・ウィドド大統領は、このコミットメントが再生可能エネルギー産業における独立性を達成するための東南アジア諸国間の協力を促進できることを期待しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。Oh,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はマルク州の伝統的な服ダニンバルをご紹介します。ジョコウィドルレトリは8月16日スナヤの国会議事堂で行われた国民協議会の年次総会と国会と地方議会の合同総会に出席する際、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服を着ました。ジョコウィドルレトリはイベントで鳥ソマリが描かれた猿役受けというヘッドバンド、シャツ、ズボン、ブランナースカーフという織物で作られた交差したスリング、同じく織物で作られた幅広のベルトを着用した。身につけているアクセサリーはマモアトというネックレスです。レトリー首席補佐官代理のアビドネグ・タリガン氏によると、大統領がタニンバル族の伝統的な紳士服を着用するという選択には、マルク州タニンバル族の伝統的な紳士服をインドネシアの最高の国家段階に引き上げたいという情熱があるということです。タニンバルの伝統的な紳士服の背後には、タニンバルの人々の文化的アイデンティティ、精神性、価値観に関連した哲学があります。例えばジョコウィドル大統領が着ている織物のモチーフには特別な意味があります。ジョコウィドル大統領が身につけている織物に描かれたタマタのモチーフは人間の尊厳と価値を象徴しています。また男性の完璧さを示す女性の立場の重要性を象徴するキルンロンの花のモチーフもあります。身につけているアクセサリーはマモアトと呼ばれるネックレスで、人生を誓う固い意味が込められた色がジョコウィドルレトルが身につけているソメレのアクセサリーがついたクリアックウッケのヘッドバンドにも特別な意味があります。アクセサリーは男性の責任を象徴します。タニンバル族の伝統的な紳士服に対する大統領の関心は、2022年9月1日にマルク州タニンバル諸島県の沢村清実務訪問中に実際に伝えられました。 我们従来とでは国民から伸び外れた歓迎を受けました。さらにジョコウィドル大統領は他人バルを訪問する2度目の大統領です。レトレオの他人バルへの最初の訪問は1958年のスカルノ大統領でした。ジョコウィドル大統領が着用した他人バル族の伝統的な紳士服はモロッコ州政府によって入手され準備されたものです。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバランバワンサやハニャスリキッ。日本語で荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと西コタワリニン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスはナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di Pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Krisna minasan kaiwao kita to kyou no topikku, barang bawaan saya hanya sedikit.日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃはにゃ、日本語でしかしか。もんばわもんばわ、日本語で持つ持つ。すりきすりき、日本語で少し少し。バランバラン、日本語で荷物荷物。サヤハニャムンバワスディキッバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマツヤンスラマツヤン、日本語でこんにちはこんにちは。スラマッダタンスラマッダタン、日本語でいらっしゃいませ、いらっしゃいませ。Di Pangkalan Bun, Di Pangkalan Bun, 日本語で、Pangkalan Bun で、Pangkalan Bun で。Perlu, Perlu, 日本語で必要、必要。Bantuan, Bantuan, 日本語で助け、助け。Porter, Porter, 日本語でポーター、ポーター。リスナー皆さん、会話の中で、あなたは、さや、はにゃ、むばわ、すりきっばらん。日本語で、私の荷物は少ししかありません。という文を聞きました。この文で、すりきっばらん。日本語で、少ししかありません。という表現があります。すりきっ、日本語で、しか、という言葉は、ばらん、日本語で、荷物という単語をマークするために使用されます。すりきっ、日本語でしかという言葉は、会話の文脈からすると、クリス・シーが持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、ではスリキッ、日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。 Maaf, saya hanya punya sedikit uang. 日本語でごめんなさい、少しお金がありません。Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan. 日本語で、ホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカランブンは中部カリマンタン州西コタワリニン地区の首都の名前です。パンカランブンはオランウータンのリハビリテーションの場所である Tanjung Puting, Kokuritsu Kouen ya Kame no Hanshokuchi dearu Tanjung Keruang nado Chubu Kalimantan no ikutsuka no juyou na basho e no genkan guchi desu. Risno minasan, saigo ni mou ichido reibun o kiite mimashou.
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアムチュ・ロセマラとダイアットが歌うカタパン・ブドゥロルというマレーの曲をご紹介します。カタパン・ブドゥロルという曲はアムチュによって作曲されました。歌詞は友情と兄弟愛がどのように導かれるべきかを語っています。人生が穏やかで平和であるために友人や兄弟はいつも友好的でなければなりません。なぜなら本質的に私たちはみんな兄弟だからです。カタパンブドゥロルは西カリマンタン州カタパンのマレーの曲です。それでは皆さん、アムチ・ロスマラとダイアットが歌うカタパンブドゥロルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Rizna no minasan, kore de Nihongo Hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Nation no social media account wo follow surukoto mo osurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Nation. Instagram wa voice.of.indonesia. Twitter wa @POIIndonesia. Mail wa POI@POINews.id です。それではまた次回お会いしましょう。